第一テモテの5章の17節をお開きください。パウロは近いうちにこのエペソの町、エペソの教会に行きたい、そのように思いながらもこの手紙を書きました。それは彼が遅くなった場合でも教会でどのように行動すべきかを知ってもらうためでした。で、前回の箇所で彼は教会でどのような態度で人々と関わるべきかを教えました。年寄りに対しては父親のように、そして若い人たちには兄弟のように、あるいは友達のように、また年取った婦人たちには母親のように優しく接し、また若い女性たちには清い心で妹のように、あるいはお姉さんのように関わるようにと勧めたわけですね。今日の箇所でパウロは長老たち、教会の指導者たちをどう扱うべきかについて手元に勧めをしています。それでは5章の17節と18節のみをまず一緒に朗読したいと思います。第一手元5章の17節、ご一緒にどうぞ。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。パウロはまず17節で長老を尊敬しなさいと言っています。長老というのは教会の監督、また牧師と同じ意味で使われます。で、長老の働きは教会全体を見守り、養い、管理し、運営し、指導していきます。で、パウロはこの第一テモテの3章の2節からその長老の資格の条件を述べましたね。長老にふさわしい人はどういう人だったのか、それは非難されるところがない、大きな罪を持ってない、隠した罪を持ってない。で、それだけではなく自分を誠心慎み深く品位があり、人々をよくもてなし、さらには教える能力があって、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲ないと、まあ、当然といえば当然で、高いモラルが要求されるわけです。で、それだけではなく家庭においてよくその家庭をよく治めて、子どもたちを十分に威厳を持って従わせている人、そして教会や家庭内だけではなくして外の人や教会外の人にも評判の良い人でなければならない、これが条件であったわけですね。そしてここにおいては長老たちの中でもよく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさいと言っています。尊敬するとは単に言葉や態度だけで敬うだけでなく、経済的にも支援する意味も含まれています。前回学んだこの3章の3節においてやもめを敬いなさい、その意味は経済的な意味、支援することも含まれていると同じようにここでもそういう意味ですね。そして長老を経済的に支援する条件はここでよく指導の任に当たっている長老に対してである。ただ神学校を卒業したから、はい私は牧師ですから、そういう話ではないということ、きちんとその働きの身がある。しかもここでパウロは特に御言葉と教えのために骨を折っている長老がそうですと言っています。骨を折るっていうのは骨を折るっていうことではないです。労をしていく、一生懸命働いていく、御言葉を教えることと福音宣教のために一生懸命に働いている、そういう人には二重の尊敬、この二重っていうのは文字通り2倍のことですね。そして気前よくとか、たっぷりとか、惜しみなくとか、十分にという意味があります。神の言葉を教えるためにはしっかりと学びの時間を取らなければ教えることなどできないわけで、そのために時間を使って、そして生活のことを気にしないで教えに専念できるように、その働きに対して教会が十分な支援をするようにとパウロはテモテにそのように勧めているわけです。 で、このことはパウロの考えではなく、神様が福音の働きのために働くこの働き人を経済的にどのように養っていくか、その神の方法であるわけですね。そのことをパウロはこの18節で旧約聖書と新約聖書を引用して証明しているわけです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないっていうのが新明記の25章の4節の言葉です。この靴子というのは牛の口に、カゴで作った口のベルトのことですね。で、沖縄では昔、サトウキビを絞るためにどのようにしたかっていうと、牛でこのぐるぐる回ってその絞るそういう機械っていうか、今でも琉球村あたりとその光景を見ることができるわけですが、イスラエルにおいても昔はこの牛に引かせて穀物を脱穀させていたようです。で、牛がこの回るたびにこの穀物が脱穀されて、そしてそこから溢れたものを牛はそれをご褒美として食べながら回るわけです。ですから回れば回るほど、豊かに溢れてくるわけで、それを、牛は喜びながらどんどんどんどん回っていくわけなんです。で、それなのにもしこの牛の、が頑張って回っているのに靴子をしてこの食べられないようにしてしまうと、どうなるかっていうと、牛はだんだんもう嫌になってきて、やがて言うわけですよね。もうここ笑ってほしいとこなんですまあそれで牛がもうっていうかどうか分かりませんけど、靴子をかけてはいけないっていうのは、この仕事させるだけで報酬をやらないっていうことはないです。で、神様はこれ旧約聖書の新明記においてもう先にそれを教えているわけで、これ牛のために書かれたのか、そうではないですね。牛は文字が読めないわけです。だからそれは人のために書かれたのであり、神様がどのようにご自分のために働く人たちに対して養っていくのか、神がその報酬を与えてくださる、ご自分の教会を通してそのことは溢れ出たら、それから十分に養われる法則がそこに書かれているわけですね。で、パウロ自身はどうであったか。彼は以前はクリスチャンたちを激しく迫害するものでした。と捕まえて男であれ女であれ牢に入れ、そして殺すことにも賛成し、そして国外にまで彼はクリスチャンを迫害するために出向いたほど熱心なクリスチャン迫害者だったんです。先頭に立ってたわけです。ところが復活されたイエス様が彼に現れてくださって、彼は劇的な改心をし、異邦人の使徒として彼は召されるわけで、使徒として彼は報酬を受ける権利がありました。しかしある時には彼はそれを持ちなかったんですね。コリントの手紙で私たちはそのことを学びました。そこの教会にはそのお金目的でそのようなことをする人たちがいたので、あえてパウロはそのことを模範を示したわけです。また経済的に貧しい教会があれば、そこに負担かけないようにもらっていいものを彼はある時期はもらわないで働きながら福音を述べ伝えたわけです。しかし教会が潤されて経済的なサポートがあるときには、教えることが大切なことですから、そのことに時間をかけていく。生活のために働いてはいきますけど、誰にも負担かけないように自分の手で。でも神様が祝福し溢れたのであれば、そしてサポートを喜んでするのであれば、当然教えることに専念できたわけですね。イエス様はご自身もルカの10章の7節でこう言われました。ここにこの18節に書かれている次の鍵括弧がそうですね。働き手が報酬を受けることは当然である。これルカの10章の7節に書かれている。このように働き人がその働きの中から報酬を得るのは神様が定めた方法です。 これは贈り物ではなく、その人の働きに対する報酬であるという。受けるのにふさわしいことですから、パウロは言ったわけですね。よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。19節、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人も恐れさせるためです。私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなた方に厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。パウロはまずテモテに対して長老、特に教える者たちに二重に尊敬を受けるようにそのことをしなさいと勧めて、でここにおいては長老に対する訴え、非難はすぐに受け入れないようにと言ってます。で長老たちはいつも攻撃の的になりやすいことを私たちはいつも覚えておかなければいけません。神様は教会を愛しています。そして教会を、私たち一人一人を成長させたい。御言葉によってそのように私たちが成長することを願うわけです。しかしどうにか私たちが救われない、あるいは救われた後も成長しないように攻撃する働きがあるわけで、聖書は悪魔の存在を教えています。悪魔は私たちが幸せになることを妬みます。私たちが神の言葉をもっと理解することを妬みます。そして神の教会が成長することを妬みます。ですからどうにかしてその働きを壊したい。そのターゲットになるのが教会を任されている指導者たちになるわけですね。でどうにかして神の言葉を教えることができないように、その働きを妨げるわけで、そのために敵が利用するのが非難、中傷、噂話であるという。ですから私たちはそういうことを避けなければいけないし、またそういうことを耳にしても耳を傾けないことであるということですね。パウロはですから19節において長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけませんと言っています。これも旧約聖書からの引用で、新明記の19章の15節にこう書かれているんですね。どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。一人の人が言ったからそれを鵜呑みにしないという。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないというふうに書かれています。ですからどのような非難も二人以上の証言によって立証されなければ受け入れてはならないということですね。ではもし本当にその人が非難されている通り事実であったらどうするんですか。それが20節ですね。その場合は全ての人の前で責めなさい。しかしマタイの18章にこれ従わないといけないわけで、まず1対1で罪を指摘して悔い改めるように促す必要があることがマタイの18章には書かれています。でそれでその人が悔い改めるのであれば兄弟を得たわけですね。でもそれでも悔い改めずに継続的に罪を犯し続けるのであれば 2,3 人で責めるようにと聖書は書いています。でもしその人が悔い改めたなら公にする必要はその時点ではありません。なぜなら目的はその人を失墜させるためではなく悔い改めて生かすためだからですね。しかしどうしても悔い改めないなら、ここでパウロが言ってる、いわゆる全ての人の前で責めなさいという、その目的をパウロは他の人を恐れさせるためですと言って、その人の罪はもう隠れているのではなく、すでに複数の人の証言があるわけですから、もう誰の目にも 明らかなんです。ですから公の罪で、ですからそれも公に言わなければいけない状態、それをですから全ての人の前で責めるように。でも順番があって1対1、2、3の人がやって、それでもダメであればそうしなさい。指導者はですから、この尊敬を受けるにと同じように、またそのようなことも要求されている。でなんでそこまでやるのか、パウロはこう聖書が教えていることですが、他の人が教会の中で二度と罪を犯さないように、ブレーキをかけるために全ての人の前で責めるようにという。新明記の13章の11節にこう書かれているんですね。これは主法書いてありませんのでメモしておいてください。新明記の13の11節、イスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪をあなた方のうちで行わないであろう。重ねてそのような過ち、悪を犯し続けないように、そのようにみんなの前でそうしなさいというのが聖書の勧めです。でもそこにはいつもステップがあるということもご理解ください。さらにパウロはここで罪の裁きというのは偏見やエコひいきがないように注意しています。エコひいきといえばヤコブの2章が有名なところですね。ヤコブはこのように言ってるんです。あなた方の街道に金の指をはめて立派な服装をした人がやってきました、裕福な人がやってきました。それとは対照的にみすぼらしい格好の人を、貧しい人もやってきたとします、例えて言ってる。豊かな人と貧しい人が入ってきました、あなた方はその人たちに対してどうしますか。立派な服装をしている人を見て、さあさあさあ、あなたはこちらの良い席にどうぞと言いますか、貧しい人たちは向こうに行ってくださいと言いますか。そういうことをしてはいけない、エコひいきをしてはいけないというのがヤコブの2章には書かれています。このエペソの教会の中には裕福な人たちが多くいたんですね。でパウロは若いテモテに対して、その人たちを優遇しないように、また自分の友達だからといってエコひいきをしないように、なぜなら誠の神はエコひいきをなさる方ではないからですね。その神の御前でということです。そしてキリストイエスと選ばれた御使い、この選ばれた御使いっていうのは堕落した御使いと区別されるもの、堕落した御使い、これが悪霊であり悪魔ですね。彼らはもともとは神によって作られた御使いの一人だった、御使いたちだった。しかし自分も神のようになりたい、高ぶって落とされたのが堕落した御使い、すなわち悪魔とか悪霊とか呼ばれる、人間を不幸にする、神の愛から引き離そうとする、そのような者たちですね。それと区別してここで選ばれた御使いたちっていうのをおそらくパウロは使ってるんでしょうね。この御使いたちはいつも神様が正しい裁き、公平な裁きをすること、エコひいきのない方であることを彼らは見ているわけです。その証言者でもあるわけです。その神とキリストと選ばれた御使いたちの前で公平でありなさい、正しい裁きを、正しい判断をしなさいっていうふうにパウロは手元に進めているわけです。また22節、誰にでも軽々しく暗唱してはいけません、また他人の罪に関わりを持ってはいけません、自分を清く保ちなさい。誰にでも軽々しく暗唱してはいけません。この暗唱っていうのは、その人を働きに任命するときに手を置いて任命する行為、より任職式の時にやることですね。暗守って言います。それを例えば使徒の働きの13章において、異邦人が救われて、異邦人の初めの教会がアンティオク教会でした。そしてそこで教会において彼らが神様を礼拝し、 断食をしていると聖霊が神の霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさい、おそらく予言としてそのようなことがあったんでしょう。それが言われた時にそこで教会は断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したというふうに書いてあるんです。まず神様が語り聖霊が語り、そして教会は本当に神様が語っているのかどうなのか祈って、あ、確かにそうだ、その働きに神様がこの人を選んでいる、バルナバとサウロを選んでいることを彼らは認めて、神様が認めていることを教会は確認をして安心をして、この人たちは確かに主がこの働きに召してます、教会もそのことを認めます、それで送り出し、これが安心の式ですよね。さあここでパウロ、誰にでも軽々しく安心をしていけませんと言ってますが、どういう意味なんでしょうか。それは急いで慌てて牧師や長老また奉仕に任命しないという、そのような意味ですね。その人がどういう人なのかわからないのにそういう立場に置かない、時間をかけて観察する必要があるわけです。社会的な地位があるから、あるいは見た目がいいから、そのようなことをで重要な働きに任命するのは危険なことであるということですね。任命するのは簡単なんですが、辞めてもらうのはそう簡単なことではないわけです。ましてその人が内側に罪を持っているのであれば、教会に混乱を生じさせていくわけですね。ですからパウロはここで他人の罪と関わりを持っていけませんと言っているわけで、他人の罪と関わりを持っていけないというのは、急いでその人を重要な働きに任命して、もし吟味もしないでその人の内側に罪がある、隠されているものを持っているのであれば、その罪とあなたが関わりを持つようになるんですよ。そうすれば一緒に働くはずのものがストレスがそこに生じるし、ましてその人が教える立場に任されるのであれば教会全体を汚すことになる。だからそういうことは避けて自分を清く保ちなさいという進めているわけですね。23節、これからは水ばかり飲まないで胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を持ちなさい。ここ何か突然話題が変わったかのように思えるわけですけど、すぐ直前にパウロはテモテを自分を清く保ちなさい、そのように言ったわけで、清く保つといえば、それ極端な禁欲主義に偏らないように、そのことも言っておかなければいけないなと思ったかもしれませんね。私たちは禁欲をして救われるわけでもありま、ではありません。また清められるわけでも霊的に成長するわけでもありません。食べるにも飲むにも、また何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと聖書は勧めています。でここでテモテは明らかに禁酒をしてたようですね。それそのものは良いことです。というのはある人たちはお酒によって身を滅ぼしてしまう人たちも少なくないわけで、しかしパウロはここでテモテに少量のワインを勧めているわけですが、そうかといってこの箇所を理由にお酒を飲むことを聖書は勧めているわけでもないわけです。で、そこには勧める理由があったわけですね。当時の水っていうのは今みたいに簡単に飲める時代ではなかったという、水の水質が良くなかったわけです。今みたいな浄水場があるわけでもないし、それがろ過されるわけでもなく、いろんな雑菌が入る。で、そのことによってお腹を壊す人も少なくなかったわけで、テモテ自身もどうやら腹痛持ちであったようです。ある人たちは胃潰瘍だったのではないか。で、彼は他のところでは 神はあなたに与えたの臆病の霊ではないとパウロが励ましていると同じように書かれているように、少し神経質っていうか、でましてやまたこのエペソの教会においてはものすごいストレスがあったわけで、私たちはストレスが多いと胃がキリキリしてしまうわけで、そのためにワインっていうのは薬代わりとしての効果があって、当時は皆普通に飲んでる時代背景があったわけです。ところがテモテは少し禁欲主義気味に傾いてたわけで、パウロはそのことを知ってて、テモテ健康のために少しのワインというのは体にいいんだよ、そのことを勧めたわけですね。で、興味深いことに、ここでパウロはテモテの癒しのために祈っていることが書かれてない。もちろん何度か祈ったことでしょうね。しかし奇跡的な癒しは起こらなかったわけです。パウロは癒しの賜物が与えられてました。で、彼の手拭いや前掛けを病人に当てると癒されるほどであったと使徒の働きの19章の11節から12節には書かれてるんですよ。身につけているものを人々の当てるとそれだけで癒される。しかしこのテモテは癒されなかった。で、パウロ自身も実を言うと持病があってそれは癒されなかった。で、彼はそのトゲを取ってください、主に三度も祈ったって書いてあります。でもそれは取られなかった。主の答えは、私の恵みはあなたに対して十分である、私の恵みは弱いところに完全に働くからであるって書かれている。ローマの12章の7節から9節ですね。まあ、このことから分かるように、癒しっていうのは神の側の働きで、パウロ自身に癒しの力があったわけではないっていう、賜物であって、神様が与えたものであって、彼が自由に何かポケットから取り出してそこでマジックのようにするわけではないという。神は全ての病を癒すことができるお方です。しかしそこにはすぐに癒されるのと時間がかかるのと、また天国に入った時に癒されることがあることも私たちは覚えておきましょう。いずれにしても神は私たちを完全に癒してくださるんです。テモテの場合はワインを用いるようにパウロはここで進めています。最後に24節25節学んで終わりたいと思います。ご一緒に朗読します。24節、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません。パウロはここで再び長老たちを選ぶ時の話に戻っているようですね。22節で、彼は急いで長老たちを選ばないようにというのは、その人がどういう人かよく判断しないといけないから、そうでないとその人の罪に関わることになってしまうから、慎重に時間をかけて選ぶように、観察する期間、観察する時間が必要であるということでした。すべてのことが明らかにされるわけで、でここで悪いことと良いことの2つをパウロは事例に出しているわけですね。まず罪に関して、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかです。まあ、判断するまでもなく誰の目にも明らかにされた罪っていうのがあるわけです。例えば悪い言葉をその人はもう連発をする、汚い言葉を連発する、そして言葉だけではなくして、もう行動も本当に悪ければ、それは判断するまでもなく、誰の目にもすぐ悪だと判断つくわけですね。 しかし心の内側のことはどうでしょうか。見えないわけですね。誰もわからないわけです。例えば内側にある高ぶりとか不純な動機とか隠れた罪などはすぐには外側に現れてこないわけです。そのような悪い思いや隠れた罪があっても、人は行動や、巧みな言葉によって、装うことができる、人を欺くこともできないわけではないわけですね。でもそんなことをしたって時間が経てば内側にあるものはやがて外側に現れてくるという、ある人たちの罪は後で明らかになりますというのはそういうことですね。時間が経てばそういうのが分かってくる。だから急いで慌てて任命しないようにということ。もう一つ最後に、良いことに関しても同じであるということですね。ある人たちの行いをもう誰の目にも良い行いというのは誰の目にも明らかである。これは見せかけとかではなくして、もう心から本当にそのことはそれをしている、本当に親切な人だ、イエス・キリストを信じキリストを愛しそしてキリストに従っている、その人の生き方っていうのは、誠実な生き方はもう誰の目にも明らかである。そういう人もいる。そういう人こそリーダーとしてふさわしい人である。それが分かる人もいれば、その一方、ちょっと内気というか 無口というか、あまり口は上手じゃないかもしれない、話は上手じゃないかもしれないけど、本当にリーダーとしてふさわしい人もいるんだということをパウロは若い手元に言ってるわけですよね。見た目にはパッとしなくても、そういう人の場合でも時間が経てばその人が本当に誠実でキリストに従ってて、その群れを一緒に面倒を見るのにふさわしい人であることが明らかになるから、慌てるなっていうこと。イエス様はルカの12章の2節3節でこう言われました。覆いかぶされているもので表されないものはなく、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。このように悪いものであれ良いものであれ、全てが明らかになる時が来るということ。今は人の目には隠れてても、良いものでも悪いものでもやがて明らかになる。少なくとも神の目には最初から最後まで全て明らかだ。人の目に隠されていることもやがて明らかになる。だから長老を選ぶときも急がずに、リーダーを選ぶときは急がずに、よく時間をかけて観察をするようにとパウロは手元に進めたわけです。さて今日の箇所でパウロは長老たちをどのように扱うべきかを教えました。前回は教会の中でいろんな関わり方を教えた。今日はその長老に対して敬うように、非難から守るように、そしてもしそれが本当であれば、悔い改めないのであれば公に責めるように、そして急がずによく観察して選ばなければならないということを手元に教えたわけです。教会は神の家です。キリストが教会の頭です。そして神はご自分の家を管理するものとして牧師たちをお立てになりました。家といえば幸せな家庭にはいつも平和があるわけですね。争いがないわけではなく、いざこざはあったとしてもそれを解決し、いつもそこには平和が保たれるように、 愛し合うように、それが幸せな家庭であるわけで、その平和はいつも秩序を守ることが土台となっているわけ。それぞれの役割があり、役割をしっかりとしていく。例えば父親は父親としての役割があるわけで、家族のために一生懸命父親は働くわけですよね。そしてそれによって家族を養い守るならば、子供たちはすくすく成長するわけで、また子供たちもその父親を尊敬し感謝の気持ちを持つなら、その家族は幸せになるわけです。教会も同じですね。今日の箇所でパウロはそのことを教えているわけです。牧師たちを尊敬し、そして牧師はしっかりと神の言葉を教えることに骨を一生懸命になる。それで人々を養うなら、教会は健全に成長していき、神の御心に沿ったキリストの体が立て上げられるという。私たちはそのことを覚えてお祈りし、互いのまた成長のために主に従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたがこの教会を愛し、また養い、御言葉を持っていつも私たちを導いておられること感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの御言葉に聞いて、あなたの御言葉に従って歩むことができますように。あなたがどうぞさらにこの教会を守り導いてくださり、あなたの教会としてあなたがどうぞさらに祝福を増し加えてください。栄光が主の御名にありますように。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。